はい、じゃあどうも、こんばんは。僕はいつものヒロシなんですけれども、今日は大変リンクなゲストの方に来ていただいて、千葉文化放送なんていうのを撮ってみようと思ってるんですけども、さてそのリンクなゲストもどなたでしょうか。
はい、知ってる方お久しぶりでございます。テクゾーでございます。
あ、どうもどうもよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。いや、緊張しますね、久しぶりにこういう
テクゾーさんが緊張したら僕はその5倍は緊張してますよ
いやいや、もう久しぶりですからね、本当にこういう形で。
でも、変わらぬ、
呼んで、
語り口。
いや、やります。いや、やります。呼んでいただけて、光栄なんですけれど、本当に緊張して、もう全部お任せで。
はい。ね、お互いに、共通の知人であるところのビンさんという、
欠かせ
ないパーツ、はいはい、ピースがあることによって、うまく、もっと回る予定だったんですけども、そのビンさんがいないということで。
は
い、
そうですね。まあ、また彼と、この三人喋りはまたね、次の機会というふうにして。
そうですね。楽しみは、この先に、
はい。置いておきましょう。はい。
何をやろうと思っていたかというと、
はいはい。
まあ、最近一週間の中であった面白そうなニュースっていうのを僕がピックアップしてありまして、はい、で、そのニュースについて、はい、まあ、一発の論客ぶってもらおうというような、はい、そういうものだった。
一番苦手な。
検診だけいただいて、まあ、そのお題をいただいて、無駄話をするっていう、そういうコーナーのつもりだったんですが、まあでも考えようによっては、コメンテーターなしではできないですけども、コメンテーター一人でもいれば、専門外でも何でもバンバン振って、バンバン打ち返してもらえばいいだけの話なんですよね。で、まあそういうですね、なんていうかコメントしづらいようなものっていうのは、
はいはい、
まだ扱えないので用意してなくて、
はい、
ちょっとおかしなものを集めてあるんですけども、
はいはい、
そうだな、テクノさん、
はい、
ファミコンとかですね、そういう家庭用のゲーム機なんていうのは、うん、親しむ機会ってありました？
多分僕ら世代、僕は昭和39年生まれなんですけど、僕ら世代っていうのはね、
はい、
そう出始めの頃から、ある程度の完成形まで見ているというものは、おそらくテレビゲームとアダルトビデオなんですよ。
ああ、なるほど。でも例えばそのファミコンが確か83年ぐらい発売なんで、もうその頃って20歳近いのか。
あ、全然違う。それはもう、だって、当時のファミコンっていうのは子供のおもちゃじゃなかったんですから。もう、そんな、国民みんながやってるもんじゃない。
はいはいはい。
特にスーパー、マリオ、土管に入るとか、はい、キノコ踏むっていうのがもう、共通言語になってたぐらい、知らない人がいないっていう、う
ん。そうですよね。はいはい。
まあ、当然ファミコンは買ってやってます
よ。あ、じゃあ、
また買えなかったですよね。でも、はい、ね、ファミコンにかけた時間を今思えば返してほしいですけどね。
ああね、ゲーム機はそうですよね。うん。
猿のようにやってたのかっていうね。
マリオ以外にも何か、こう、すごくハマったゲームってありますか？
マリオ以外。最初ね、マリオが買えなかったんですよ。なかなか。
ベースボールとかやってました？
うん。本体は手に入ったんですけど、
ええ、
マリオがなかなか買えなくて、
ええ、
どこの店仕上げるやつ。
はい。
で、一番最初に買ったゲームとか、
はい。
本体と同時に買ったのが、はい、スパルタン X なんですよ。
ああ、はいはいはいはい。まあこれまた土定番ですね。
そうなんですよ。で、それはなんかね、マリオが来るまで3のようにやってましたけどね。でも結局はクリアできなかった。
ちょっとしますけども、ね、まあ名作と呼んでいいんじゃない
ですか。
音楽はほら耳から離れないっていう点ではマリオ以上じゃないですか。
ああ、音楽もね、確かに、ね、音楽もやし、なんかずーっと延々ね、こう、しゃがんでいけるか、普通にいけるかしかないようなね、そればっかりやってたような。まあだからあれをやってからマリオに行ったね。なんでマリオは面白いんだろうっていう。
ああ、なるほど。感動を大きくするための、ホップステップのホップの部分をちゃんと踏んでたっていうことは、かえってよかったですね。マリオ基準にしちゃうと、後のゲームは全部、マリオの後にスパルタン X だと、ちょっとどうかなっていうのは思うところですよね。
そうでしょう。それは思いますね。だからスパルタン X があったんで、マリオの面白さが本当に理解できたのかもしれないですよね。で、その後はあれですよ、ドラクエですよ。ドラクエ2やったかな ?3 やったかな、ちょっと。うん。1からずっとやってるんだ
けど、ええ、
なぜハマったかというと、ちょうどその頃が、就職活動中やった、
はい。
で、就職活動中の、大学の4年っていうのは、はい、もう何にもすることがないんですよ。
はいはい。
就職が決まってしまうとね。で、僕らの頃っていうのは、ヒロさんからすれば腹が立つとは思いますけど、はい、バブル世代というやつですね。
ああ。
聞いたことあると思うんですけど、
はい。
1988年頃っていうのは実はバブルでしてですね。だからもう、就職っていうのは、僕らぐらいの中途半端な大学出てるのでも、結構就職できたんですよ。
羨ましい話ですね、本当に。
ね、羨ましいでしょ？うん、こんなこと言うと、ロスジェネの人たちには殺されますけどね、本当に、内定何個もらえるかって競ってたようなぐらいの頃なんですけど、
はいはい、
で、まあ、8月の僕はもう20日には 就職が決まってたんですよ。
だいぶ早い時期に。
そうなんです。まあ、当時その頃は解禁日が8月の扱いだったんで、
はいはい、
もうそれまでにお互いで、企業がもうあらかたの入れる人間を決めてるわけです。もう他受け、面接行かないでくださいって言うと、囲い込まれるんですよ。
はいはいはい。
あの、
なんかその足で旅行に連れてかれてとか、
連れてって
もらう話も。
あの、忘れもしませんけど、8月20日に会社に来てくれって言われて、本社に行くわけですよ。はい、ほんで、そこに何台も観光バスが止まってるんです。で、そこに何番、じゃあ何号車乗ってくれ言うて乗せられて、当時ちょっとうちの会社が開発してた大規模な、なんというか、開発地ですよね。そこのところまでバスでダーッと行って、はい、で、その、僕らがバスで行くのを本社の前を通るわけです。そうすると、スーツ着た人たちがずらーっとうちの会社の面接受けに来てるのを見てるわけですね、僕らは。はい、で、それを見ながら僕らは会社のお金でちょっとした小旅行に連れてってもてる。
夢のよう。
そうみたいな話。
まあでも、その辺の話はよく聞くんで、あ、そういう時代があったんだなっていうふうに、もうそれを聞いて特にどう思うっていうような感じでもないですよね、すっかり。
で、まあ、そんな話をしたいわけではないんです。ということは、もう20日以降何もすることがないんですよ。
ですよね。
学校も、だいたいゼミに週に1回行くか行かないかぐらいで、サークルも僕は入ってなかったんで、はい、家にずっといてたんですよ。で、アルバイトやって言っても、もうなんか、どうせ4月から働くねんから、もうこのなんていうか、自由な時間を満喫したねと思って、
はい、
もう必要最小限のバイト以外はしなかったんですよ。
本当に時間が余って余ってしょうがないと。
そうなんですよ。そこで、なんで時間を潰してたかというと、ドラゴンクエストと、グインサーガと、夕焼けにゃんにゃんの。
はいはいはいはい。まあ、なんていうか、みんな、強烈な固有名詞が3つ出てきましたね。
はいはい。とりあえずもう、
はい、
当時まだ攻略本って言っても、ドラゴンクエストが出た当初やったんで、攻略本というよりこう、ファミ通とかの雑誌に、小出しにこう、情報が出て
る。あたりですね。
うん、感じなんですよね。でも、ちょっとこう、僕らのように、もう、樽のようにやってる人間っていうのは先に行っちゃうから、はい、もう攻略のところの、その週刊誌の攻略のところを超えちゃうと、もう友達に電話して聞くしかないわけですよ。
はい、
同じゲームをやってるね。
ええ。
で、友達にどないなんて言うても、そこで1時間ぐらい喋ったり、なんやかんやしたりとかして、まあ、あっという間に1日っていうのは過ぎていくわけですよ。
ドラクエ3って、クリアまでそんなに詰まるとこってありましたっけ？
いや、3やったと思う。船乗ってこう、あっち行ったりこっち行ったりすると3ですよね。
そうですね。2は船は乗り物はなかったはずですね。
もう船に乗った瞬間、どこ行っていいかわからなくなったんですよね。
ああ、そうか、そういう感覚か。なるほど。
そうそうそう。だって、それまで、僕らロールプレイングゲームってしたことないでしょ、ドラクエ1で、一人で、勇者一人でこう、勝ち進んでいくいうのをやって、
はいはい、
2で味方がおって、3でものすごい広いマップをうろうろするっていうのを、うん、ドラクエで段階を踏んでやってるわけですよ。
だからこれまでに3、ドラクエ3みたいな RPG、コンピュータ RPG ってのやったこともないし、見たこともない。
やったことないわけです。見たことない。
そうですよね。
だからもう何をしていいかわからない。っていうようなね、状態になるわけですよ。
関係もないところを無駄にうろうろしまくったり、時間を使ってしまうと。
まあ、だからこそ、ね、たっぷりやった時間をこうね、それで潰せたんですけど、でも、とりあえず、しかも当時テレビにつないでたでしょ？まあ今もですけど。そうすると、親がテレビ見るときってできないわけです。
ああ、そうですね。
そうすると、大体できない。だから、5時に夕焼けにゃんにゃんが始まるので、はい、5時に一旦やめるんです。
はい。
ほんで、そっか。から次できるようになるのが大体、まあ、22時か23時ぐらいですよね。で、そこから、明け方までやるわけ。
はい。
で、そこから寝るんですよ。
で、
起きて、またゲームをやってると5時になる。もう何時間かで5時になるので、夕焼けにゃんにゃん見てるような生活をずっとやってたわけですよね。何ヶ月か。
なんていうか、小学生が夏休みに書いた計画表みたいですよね。
そうそうそう。もうね、あの時にもっと頑張って資格取ってればなとか思うんですけど、ドラクエなかったら資格取ってたかもしれませんね。
ね、やることがまあでも、グインサーガー全巻3回読んだぜとか、4回読んだぜとかっていうふ
う
になった でも、いますからね、わかんないですよね。
うんうん、で、まあ、ドラクエが飽きてくると、もう次にやることないでしょ。
はいはい。
そしたら、そや、じゃあ、グインサーガーその当時出てましたから、長い関数。じゃあ、1巻から読む。で、ダーッと本屋行って10冊ぐらいずつ買ってきてね、
はいはい、
こたつ、あ、こたつということは冬ですね、こたつに入ってずっと寝っ転がって読んで、はい、終わった次に出ましたね。
その頃でもなんだろう、30巻ぐらいまで出てました？
あ、もっと出てましたよ。
もっと出てました。
もっと出てました。
カンパさんがまた最近1巻から読み始めてるってこの間言ってたんですけど、電子版で。
でもね、やっぱり1巻から5巻までですね、こんなこと言っちゃうグインサガファンに怒られますけど、
はい、
正直1巻から5巻の面白さっていうのも、その後は味わえないですね、あのグインサガに関して言う。
でもそのテンションで今の100巻まで書いてあったら、恐ろしい話ですよね。ありえないと思いますよ。
僕も実は Kindle を買ったので、最初ちょっと安売りをグインサーが200円やったんですよ、一冊。
はいはい。
で、買うかどうしようかなと思って悩んだんですけど、
悩んだけど。
これは、悩んだけど、みんなの表を読んでると、ね、はい、やっぱり同じことを書いてる人が結構いらっしゃるんですよね。面白いのは5巻までや
った。となると、わざわざまた買い直してまで読む必要は。
買い直しても必要ないな。で、まあ、当時のように時間があるわけでもない。はい、それやったら違うんだなっていう。で、まあ、こんな話でいいんですか。
いや、これは完全に僕の仕切りの問題ですけども。そう、いや、でも結構、なんだろうな、そのファミコンなんかはあんまりやってないかなって思ってたんで、意外だったし、あと、テコさんがファミコン話をしてるのも、あんまり聞いた記憶がなかったんで、むしろ、
初めてですね、僕。
面白いなと。ボンバーマンなんかはプレイされたことあります。
ボンバーマンやったあ、もうだから、多分僕がゲームの話をしないっていうのは、本当にそんなマニアじゃないから。
あ、やってたソフトはすごいやり込んだけども、
うん、
広くいろんなものをっていうことではないんです、
ね。やってというわけではない。はいはいはい。はい、そうそう、ただ、一時ね、ゲーム機はね、かなり持ってましたよ。ファミコン、ツインファミコン、
はいはい、
それから、あれですね。
一体型、そのスーパーファミコン。一体型のとかですか？
あ、それはないですけどね。スーパーファミコン、メガドライブ、PC エンジン、
は
い、それからゲームボーイは一時全部持ってましたね。で、何一つ最後までやったゲームはね。
いや、多いと思いますけどね。
そうですか。PC エンジン買ったのは、はい。PC エンジン買ったのはね、天外魔境がやりたかった。
はい。初代の方ですか？
天外魔境2の方ですね。
ああ、まあ、PC エンジン持ってて、天2マン持ってないやつはいないぐらいの話ですよね。
うん、そうなんですよ。あれはね、面白かったですね。
僕も確か天外魔境2はやりましたね。だいぶ後ですけども、97年ぐらいにやってますね。
ああ、というか、もう、本当にアニメーションじゃないですか、あれ、出てくるのが。
はい、はい、はい、そうですね。
すげえなと思って。当時、任天堂系でああいうのはなかったですからね。うん。だから、本当に今、もうちょっとやり方がうまければ、相当数のアニメファン取り込んで、PC エンジンって結構頑張れたような気がするんやけど、うん、何か戦略間違ってましたね。
まあ、それと、あとあの時期は、CD のドライブが、100倍速だったんで、うん、どうしてもデータを読み込むのに時間がかかっちゃうんで、はい、
ああ、確かにね。
ゲームとしてうまく落とし込むとこまでいかなかった大きな要因じゃないかなとは思いますね。
そうですね。
まあ、NEC の戦略が悪いっていうのはもっと大きな問題としてあるとは思いますけども。
うんうん。いや、ほんで、ハードもね、確かね、PC エンジン高かったですよ、かなり。
うん、まあ、当時は、本体を安く売る、で、ソフトで儲けるっていう発想は、あまりなかったですから。
なかったですからね。
ニンテンドのファミコンが一番それに近かったんじゃないのかな。
うん。うん、だからね、天外魔境をかなり進めたんですけど。
はい。
当時会社の同僚なんかにもね、はい、面白いで言うて。でもやっぱりハード買ってまでやった人はやっぱいなかったですね、高い。だからハードごと貸してあげたりとかしましたけど。
PC エンジン本体が多分2万円ちょっとぐらいして、ロムロム買うと全部で5万とかするっていうぐらいの話でしたっけ？
そうですね。確かそれぐらいしたと思います。でもほとんどそれしか使わんままに売ってますからね。
まあ今でも、ね、Wii を買えば Wii Fit 専用機になったりとかしてますし、はい、そういうキラータイトルだけで終わっちゃうっていうのは今も昔もよくある光景なんですね。
でもね、最近その Kindle 買ったりスマホに変えたりしたんで、息子に教えてもらってパズドラを入れたんですよ。
はいはい。
パズル&ドラをね。
で、
あれ、まあ、確かにお金は課金がかかりますけど、お金をちょっと使わないといけないっていうのもこうやり込んでいくと出てくるんですが、
はい、
お金を使わなくったってものすごい面白いじゃないですか、あのゲーム。
うんうん、
無料で、しかも。
はいはいはい。って言いますよね。
あんなん出されたら、誰がゲーム機買うねんって話ですよね、本当に。
そう、ゲーム機を買って、ゲームを買わなきゃいけないっていうのは、ハードル高いですよね。
もうハードルだいぶ高くなったんちゃいますか？
うん。で、まして、1分間で十分に楽しめるっていう、その手軽さですよね。
そう、手軽さだと思いますよ。だから結局ね、その、一つの中でいろんなことができるっていうのがやっぱ求められてると思うんですよね。いくつもなんかこうそれをやるがために何かハードを買ってっていうのはなんかこうもう日本のメーカーが失敗したのもそこじゃないかなと思うんですね、うん、一番普及したものにソフトを何か売れるものを提供すればいいのに、
はいはいはい、
必ずこうなんていうか今の電子書籍でもそうじゃない、なんかこうハードを自分のところのハードというかフォーマットフォルダーになりたいがために、なんかこう 自分とこの権利持ってるこれは出さないよとかね、
うん、まあソニーの成功だったり任天堂の成功っていうものが大きな成功体験としてありすぎたんだろうなって、ね、思いますけどね。でも僕なんかもめちゃめちゃ凡人なので、まさかそのパソコンが、はい、パソコンあまり使わなくなる時代が来るなんていうこともとても思わなかったし、指摘されても思わなかったし、家庭用の据え置きゲーム機が主流じゃなくなるなんていうのもまさか
思いましたけども、いやだから僕もKindle Fire をね買って、はい、あの正直 Kindle Fire っていうのはあの Android マシン、純粋な Android マシンではないんですよ。
カスタム機だから Android マーケットが使えないんですね。 Google マーケット、
そうなんですよ、
Google Play とか今は、
うん、そうなんです。だからあくまでも Google のあのあ Google じゃないあのあ、Amazon の、はい、あの端末機なんですよ。その代わりはもう Amazon にはもうバーンと繋がって、どんなもんでもワンクリックで買えるわけですよ。
あれですね、通信料不要で、ワイヤレスネットワークにも、ドコモの回線でしたっけ？
あ、あの、それは、ペーパーライターの方です、
ね。ペーパーホワイト。
あの、HD の方は Wi-Fi、Wi-Fi 回線の方
なんで。そうですね。はいはい。
はい、でもね、僕らのようにそんな、僕の周りにはもうパソコンに詳しい人ばっかりなんですけど、
はい、
僕はそこまで詳しくない人間からすればね、もう全然十分なんですよ、それで。うん、もうスイッチ入れて、ボタン一つでインターネットで繋がって、はいはい、でツイッターができて、ミクシーが見れて、なんやかんやは全部できる。しかもパソコンにつないでデータのダウンロードして、それで本を読めたりとか漫画が読めたりとか動画が見れたりとかできるわけですよ。
まあ95%、
それが15,800円、そうそう、もうできるわけです
よ。
でそれが15,800円でできるわけですか。もうものすごいこう重宝してる。
10万円払ってパソコン買うなんてバカらしいぐらい。
全然バカらしいですね。
あの Kindle といえばですね、
はい、
ビートルズ解散の新たな視点っていうものを描いた漫画本っていうのが、あの、出たんですよ。
こちらが、それは知らない。
まあ、ちょっとじゃあこれもニュースになってるんで、言ってみますよ。
はいはい、
ポール・マッカートニーのビートルズ脱退をテーマにした漫画本が6日に発売される、ビートルズ解散に新たな視点を加えるのが狙いだという、出版元ブルーウォータープロダクションズが5日発表したっていうもので、タイトルが、ポール・マッカートニー、キャリー・ザ・ト・ウェイトという24ページの漫画本、だそうなんですけれども、
24ページの漫画、
そうですね、あの日本の漫画の感覚じゃなくて、まあ、アメコミっぽい感じのやつなんです。
あ、はいはいはいはい、
これがあのまずデジタルで出版されて、で店頭には6日に並ぶ予定っていう、そういうものなんですけども、でデジタル版、はいはい、って何だろうなと思ったんですけど、これ Kindle 用のデータとして販売されてるんですよ、うんうん、
へえ、でも英語でしょ。
英語ですね、英語ですけども、うん、あのちょっとこれダウンロードしてみたんですよ。あの 3.21 ドルで買えたんで、
はい
はい、
はい、あ、そうなんです。
ええ、あの、
そうですね、はい、
多分そんなに困るような表現はないんで、うん、もし興味あればちょっとそのご自慢の Kindle Fire でダウンロードしてみ
て、はい、ご自慢の、まあ自慢ではないですが、一回見てみます。
安いですしね。
うん、あ、そうですか。
僕もあのそんなに可能な方ではないんで、一応大体こんなこと言ってんだなっていうぐらいしかわからないので、話を要約することができないんですけども、
はい、まあでもこう、でもその漫画の肝は、ええ、その新たな、はい、解散の視点っていうことやから、それは多分あれなんでしょ、一般的ではないことなの。それはいわゆるネタバレになっちゃう。
そうですね、それをでましてあの24ページしかないものなので、こういう話ですって言ってしまうと、うん、あ、じゃあ読まなくていいやっていうふうにな
っちゃうってことですよね。
なるでしょうね、
はい、いやそれはもうちょっと逆に楽しみに置いておきたいですね、どういう話なのか。
じゃあぜひご確認ください、はい、これはあのビートルズっていうことで、テクゾーさん来てくれるんだったらば、ぜひ入れねやならんなということで。
ああ、はあ、いやそれは知らなかったんで、あの、いい情報ですね。
ビートルズ、かつ、キンドルネタっていう、鉄板の国
なんで。キンドルネタっていうね。ほんまですよね。ああ、そうですか。
ね、これ。
すごいな。でも、ビートルズの解散っていうのはもう、こう、とんでもも含めて、なんか解散説、出尽くしてますからね。そこに新たな視点っていう、どんなんやろうなと思います。うん、
そこで、新たなって打ち出したぐらいの説、ある新説なのか、あるいは、もうさすがにネタもないなっていう、がっかりなのかっていう、うん、その二パターン、どっちかでしょうね。
あるいはもうとんでもない話かですよね。まあ、それは。
そうね。
はい。またね、ビートルズがそうやって話題になるっていうのはやっぱすごいバンドですね。
うん。まあ、その音楽の話なんですけども。
はいはい。
あの、まあ、音楽の聴き方っていうのが随分と昔とは変わってきてますよね。
はい、
その、
変わりましたね。
盤面を買ってきて、それを再生するっていう時代が終わって、う
ん、ま
あ、盤を買ってきてデータを吸い出す、うん、あるいは直接データだけで買ってしまうっていう風な聴き方をするようになって、はいはい、テクゾーさん、その辺の音楽の聴き方って昔と変わってきてますか？
あ、もう変わってますね。もう完全に変わってきましたね。CD はね、あの、実はほとんど買わないんですよ。で、僕のね、音楽の聴き方はちょっと変わってると思うんですけど。
あ、どんなですか？
テレビから音を抜いたりするんですよ。
おー、一回録画して、音声を引っこ抜くっていう、そういうやり方ですか？
そうです。もう、うん。今はもうちょっとなかなか、そのね。
デジタルになっちゃってからはやりづらい。
デジタルになっちゃうと、ね、うん、やりづらくなったんですけど、昔からそうなんですけど、こう、はい、テレビの歌番組をこう、テープに撮ったりとか、
はいはいはい。
それを MP3 に変換したりとか、でそれを聞くんですよ。
ビデオテープって。
だから、エアチェックを、はいはい、うん。エアチェックをテレビでやってるよね。
なるほどな。ビデオテープって、カセットテープよりも高音質で撮れたりしますよね。
もうそれはね、どうでしょう。かなり長い間、ビデオテープの頃からもやってましたね。で、理由はなんでかっていうと、
ね。はい、あそこですよね。
アレンジが違うでしょ、まず。
そうですね。
うん。特にね、NHK っていうのは、はい、基本、昔から今まで、カラオケってあんまり使わないんですよ。で、全部違う。で、NHK っていうのはもともと、絶対にカラオケと口爆はさせないっていう曲なんで、で、今年の紅白、去年の紅白、紅白歌合戦が初めて NHK ホールに、OK がいなかったですよね。バンドがいなかったっていう。
全然
いなかった。ニュースになった。いなかったですよ。
Perfume とか出すのに口パクなしでお願いしますよっていうのはちょっとないですもんね。
だから、Perfume が出るって聞いたときに、僕なんかの一番の興味っていうのは、本当に歌うんやろかっていうとこが、逆に興味あったんですね。まあ口パクやったんですけど、結局は。だから、要は、その、音がちょっと違うというのが、はい、アレンジが違ってたりとか、そういうのがすごく、まあ、好きというか面白いし、その時しか流れないじゃん。例えば、ミュージックフェアで歌う時っていうのは、ミュージックフェアでアレンジしたのは、
はい、
その時しか流れないですよね、
うん。で、それが音源化されることってのは普通ないですもんね。
絶対ないでしょ。うん。だから今でも、例えば僕らの音楽なんか番組がありますよね。
ああ、そうです。あの中で。
で、人の曲とか。
やせありますね。
そうですよ。組み合わせ。合わせでやったっていうのは絶対レコード化されないでしょ。でそういう音源をこう貯めるのが好きなんですよ。
それでもいいアイデアですね。
はい。
というかすごい先見性がありますよね。それを全部取ってあるんだとすれば。
いやだからただもうね昔のやつはカセットテープとかなんで、もう音もすごい悪いんですけど。
はいはい。
たまーに昔の引っ張り出して聞くといい曲やのにこのアーティスト誰かってわからないのがあったりするんですよね。
そうなんです。わからないっていうと聞いてもピンとこない。
そう、もうすっかり忘れてるっていう、そういうのがあった。でも、そういうのをね、なんかやっていくとね、やっぱりこう、なんていうか、いろんな、アーティストを知ることもありますし、
はい、
結構こう、全然興味のないアーティストは、ああ、なんか、この人とこの人がやってる時に、一緒に出てきて、うん、ああ、この人ええなって言って、その人を聞き出したりとか。
ああ、そうか。
だから結構、音楽に関して言うと、幅広く聴けるようにはなってますよね。
確かに、それでテレビで映像付きで見ちゃうと、こいつらルックスが気に入らないな、みたいな、余計なバイアスが入ったりするけども、その聞き方だと全然ないですよね。音楽だけ聴けますよね。
うん、音楽だけを聴くってね。
でも、その、初めての出会いっていうものがある一方で、まず聴いてみようと思う、オリジナルの曲を聴いていて、で、そのバンドを知っていて、まあ、バンドでもアーティストも知っていて、で、まずその興味を持つじゃないですか。メインの聞きたいやつで、
はいはい、
そうするとそのベースになるものっていうのは、はい、オリジナルのものっていうのはどっかで聞いたりしてもいるわけですよね。
オリジナルの、それは CD の音と
か。まあそうです。まあオリジナル、CD でもまあラジオでも何でもいいと思うんですけども。
はい、はい、はい。あ、でもそれもね、基本、車乗ってても FM とかは聞かないですから。大抵テレビですね。だから多分、ひろしさんが想像もつかないぐらい、ありとあらゆる番組を録画して見てますから、僕。
そうなんですね。なるほど、
テレビ大好きなんで。
このテクゾさんの幅の広さが、さえらってるんですね。
もう、片っ端から、そのテレビ番組を録画するんです、興味がある。
はいはい。でもさっきデジタル、テレビがデジタル放送になって、やりづらくなったっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、今も続けてるんですか？
それがね、中国製の、ね、パチモンのメーカーでね。
便利な機械。
これ言っちゃうとあれなんですけど、便利な機械があって、テレビの、こう、出力からそのラジカセにつなぐとね、MP3 にその音を変換して、SD カードに入れてくれるっていうラジカセがあるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、それで、歌番組を見るわけですよ。セットして。ほんならもう、とりあえず、ダーッと撮ってくれますよね。で、それを MP3 ですから、もう、編集して曲だけポンと抜いて。
はい、はい、はい。
あ、気に入ったやつはその曲だけ抜いて、ポンと入れたりと。そういうふうな使い方ですね。
まるでテクノさんを想定して作ったような商品があるんですね。
そうなんやっぱりそういうの調べてみるとあるもんやなと思ってね。もう今それ生産してないと思うから、もう、ね、潰れた時にもう一台買おうとこうかなと思う。重宝してる機械なんです。
真面目に買っといた方がいいんじゃないですか。 そしたらね、後でもっといい機械が出て、新品のやつが2箱もあるのにどうしようってなったりしますけども。
そうですね。だからそれで本当によく、あの、音は抜いてやってましたね。
まあ、ぜひこれを聞いた皆さんにも真似してほしいですね。
いやいや、そんな、真似することではないと思いますね。でもあと、
はい、
でもね、それで落語とかも、落語が好きなんだら、落語なんかも NHK の落語番組なんかを撮って、音だけ抜いたりもするんですよ。
あ、
はい、落語もその時で全部違いますから。
意外とそういう生のものってテレビ多いんですね。
あのしかもね、よくあの何をそんなに録画してんのって聞かれるんですけど、あのかえって映画とか撮らないんですよ、はい、
うん、
ドラマとか映画とか。なんでかいうと、
後でも分かんないですしね。
後で絶対 DVD 化されるでしょ。でも生放送の番組とかバラエティって、まず DVD 化されないじゃない、
うん、
だそういうのから撮っていくんですよ。で率先して残していこうとする。
昔のそのビデオテープ録画したのを見ると、その録画したメインの例えばドラマだったら、ドラマ本編は割とどうでもいいけども、間に入ってる CM がめちゃめちゃ面白いみたいな、そういう価値があまりないと思われてるものこそが面白いっていうののまた別の角度なんですね。
そう、だからビデオテープなんかでも残り30分、あ、なんか余ってもったいないな思って、なんかどうでもいいもん撮ってたりするじゃないですか、はい、メイン以外の、
はい、
そ の, のなんかついでに撮ったようなやつが実は面白かった、うん、俺こんなん撮ってたんやとか、そういうのは面白かったりしますよね。
でもやっぱりそういうものなんですね。あの自分が面白いと思って、そこにどうしてもこう視点が、うん、まあ、視野がそこに行っちゃうと、その周辺にあるまだ知らない面白いものっていうところに意識がいかないで、自分の世界がこう狭いままで行っちゃうけども、
うん、
それがまた他の人に、ね、他の人と付き合うことで自分が知らなかったことを見て、あ、もっとこんな面白いのがあるんだっていうふうに知ってくっていう、ね、そういうなんか出会いの仕組みなんですね。
うん、だからまだね、もっともっと面白いものがあるんじゃないかって多分思ってるんでしょうね、うん、僕の中でまだ出会っていない面白いものが絶対あるはずやっていう、
ね、すごい貪欲ですね。
いや、貪欲なんですかね。
いや、あの昔から思ったんですけど、
はい、
あの特にその音楽なんかは、まあ、10代の頃ってよく聞くじゃないですか。で、はい、聞いてて、はい、まあ、20代になっても聞いてる人はいるけども、結構30くらいになってくると、うん、新しい音楽は聞かなくなって、うん、全然興味をなくしちゃう人って多いなって思ってたんですよ。
はいはい。
で、自分がまあ30過ぎてくると、まあ、これまでに知ってるものだけで回せちゃうから、昔のようには新しいものをどんどん、こう、聞いていこうっていう、自分の中に入れていこうっていう意識が、やっぱり薄くなったんですね、
はい、実際。はい。
で、まあ、それと同じようなことが、いろんな分野でどんどん起こっていって、はい、それで保守的に人っていうのはなっていくんだろうっていうふうな、
時間
があるんですけども、テクノさんからそういう、あの、これでもう十分っていう雰囲気を全然感じないですね。
ああ、そうですか。うん。いや、あの、それはね、多分ね、今同時代のものっていうのが多分一番面白いんですよ、過去のものより。
うん、
例えば、今やってるものの、例えばバラエティなんかもそうなんですけど、テレビがつまらなくなったとかってみんな言うんですが、それは、
はい、
言うでしょ。でもそれは、ゴールデンタイムにやってるテレビがつまらなくなっただけであって、
はいはい、
面白いものを探せば、まだまだ面白い番組ってたくさんあるんですよ。
ああ、なるほどな。番組表の中で4文字ぐらいしか説明がなくて、どうにもわかんないようなとこに、いろんなものが、まだ。
あるんですよ。
うん、
だから、今日なんかもね、あの、会社が休みやったんで、
はい、
昼間ね。
はいはい。
僕大体休みの日、ぼーっとしてるときって NHK 教育テレビかけてるんですよ。
ええ。
あの、教育テレビって面白いですか、
ね、教育面白いですね。
本当に面白いです。うん、でね、今日ね、びっくりしたんですけど、ええ、噂になってたのは知ってるんですが、
はい。
あの中村獅童が歌舞伎役者、
はいはいはい、
あの歴史上の人物に扮して、その歴史上の人物の功績を歌って踊るっていう番組があるっていう噂では聞いてたんです。
なんかまあ冗談みたいな響きですけどもあるんですか。
そうです、あるんですよ、ちょっとごめんなさい、今タイトルはど忘れしたんですが、それが今日たまたま見てたらね、陸奥宗光と小村寿太郎の会って
言
って、中村獅童と、しかも陸奥宗光の役をやってたのがヒャダインなんです
。おー、NHK やるなっていう組み合わせですね。
そうで
しょ、ちょっと正気とは思えないですよね。
で、中村獅童とヒャダイン、で、多分おそらくヒャダインの作った曲なんですけど、
はいはい、
そのヒャダインの作った曲を小村寿太郎のやった功績を、ヒャダインが曲を作って、間にラップも入って、
はい、
歌って踊ってるんですよ。
ええ。
面白い。と思いながら見てましたけどね、今日。もう見れたわと思って。
それは本当に面白いというほかないですね。
そうでしょ、
よくよくそんな企画が通ったなって、まあ、NHK 教育でなかったら、信じられないですよね。
信じられないですよね。まあ、だからそういうのは、やっぱり、こう、まあ、口はばった言い方ですけど、アンテナを立ててると、やっぱり引っかかってくるんやなと。
本当だ。でも、テクノさん、その、面白がりたい精神っていうのもあるんじゃないですか。大きいのかな。
あります、あります。世の中に僕面白いもんってないと思ってる。
ええ。
いかに面白がれるかだと思います。
なるほど、なるほど。気の持ちようで、
そうです、
同じものを見ても。
そうです。
なるほど。
だからもういかにそれを面白いと思えるかってい
ええ。
う、自分がどこまで、今流行ってるものに対してついていけるかっていうのはもう、なんていう、自分への挑戦ですよね、これ。
挑戦は成功しているように見えますけども、そのテレビが最近つまんなくなったっていう人が、じゃあそれでつまんないから見るのをやめて、もっと面白いものを探しに行こうっていうふうに言って、それじゃあネットラジオというものを聞いてみようかとかっていうふうに言ってるかというと、多分そんなことはなくて、
ないです
まあ、行った先のネットラジオが面白いかどうかっていうのも一旦置いておい
ね。
て、じゃあどうしてるかって言ったら、多分そのつまらないって言った、自分で評価を下したテレビをずっと見続けているようなイメージがあります。
そう思いますね。
もったいないですよね。
はい。きっともったいないと思いますね。しかもこれだけ、皆さんもハードディスクレコーダーとか持ってるんやから、テレビなんて何もオンタイムで見る必要ないじゃないですか。もうタイムシフトマシーンだから。もう録画、とりあえず番組表 EPG で見てですね、なんとなく面白そうやなって自分が興味惹かれるようなものを全部録画して、それをゴールデンタイムで見ればいいわけであって、今オンエアしてるものを見る必要は絶対ないんですから。
でもやっぱりちょっとそのニッチなことしてますよね。今、そのハードディスクレコーダーにキーワード検索っていう機能がよくついてますけども、それってその見たいものを、自分の興味の対象を、そこから外れたキーワードで探してくるから、全然関係ないものも拾ってくるけども、基本的には見たいものばっかりを見て過ごせるようになっちゃってるわけですよね、仕組みとしては。
そうです
なん
ね。
かで、あえてそういう出会いをやっぱり求めてるからこそですよね。
そう思います。まあそうかな。まあそうなのかもしれない。でも、それでいろんなものとやっぱ出会えますからね。正直。本当に、例えば、最近では僕は福岡伸一博士っていう、すごく
分
好き
子生
で。
物学者。
そうなんですよ。この間ちょっと会社5級取って、嫁さんと2人でわざわざ大阪まで講演を聞きに行ったぐらい。
おー、それはよっぽど
で、
ですね。
もう直に先生と話もさせてもらったけど、
ええ。
やっぱり福岡先生を知ったのも NHK ですからね。
新書がだいぶ売れましたよね。なんだっけ、新書のタイトル。
生物と無生物の対比ね。
そうかそうか。
でもね、それは僕読んでないんですけど、その後に動的平衡っていう本があるんですけど、
聞いたこと
こ
ある。
れがもう、ちょっと本当に大げさな言い方すれば、人生観が変わるぐらいの本やったんですよ。
そんなにですか。
生きるとか、生とか死とか、生命観が、そういったのが本当にちょっと揺らぐぐらいのね、感銘を受けて、そこからまあ、著作を何冊か読んで、で、あの方、意外と、ポッドキャストとかに音声が残してはるんですよ。ゲスト出演したラジオであ
ラジオ
そういう
局
のも、
のラジオ番
そうです、そうです。そういったものを福岡先生で検索していろいろ調べていって、ポッドキャストを聞いたりして、非常に語り口も分かりやすく難しいことを喋れる方で、もう大ファンになってしまいましたですね。
森健一郎なんかはその点、後で話聞いても結構分かりづらかったりとかしますよね。まあ、突然関係ない名前を出しちゃって、すいません。
いえいえ。だから、そう思うとね、そういうのに出会えたっていうのは、別に福岡先生で検索したわけでもないわけで、たまたま見た番組に出ておられて、で、お話が面白くて、著作をいっぺん読んでみようと思って読んで、で、わっと思って、そこからまたわっといろいろ調べていて、っていうような経緯ですよね。
いらないと思って、なんていうか、無駄な部分、マージンの部分ですね。遊びの、まあ、そこがまさに遊びなんですね。今ほら、効率化効率化って言って、必要な部分だけをこう残して、それ以外の部分をどんどん削ぎ落としていっちゃうけども、そういう発想でいくと、テクノさんがやってるみたいな楽しみ方っていうのができなくなってっちゃいますね。その受け手の問題としてもそうだし、送り手は、でも送り手もやっぱりそういう、ある存在意義自体がこう疑われるような、あってもなくても、どうでもいいようなものだったら、じゃあいらないんじゃないっていうふうな発想になると、情報の出し手としてもそういうのがどんどん出しづらくなっちゃってく、そういう環境下に今あるんじゃないかなって。
そうですよね。
まあ、そういうふうにばっかり考えていくのってもったいないですよね。
そうですよ。で、もう一つはやっぱりね、テレビって基本タダでしょ。ただのもんってなんか楽しみ尽くさないと損じゃないですか。一番組なんぼいで課金されるわけでもなんでもなくて、もうとりあえず映ってるものは全部タダで見れるわけですから。 じゃあそこからもうとりあえず面白いもん全部引っ張り出してやれっていうような感じですよね。
なんだろうな、その積極性が、そういうふうにこう、ただのものが面白くなかった場合に、今そのお金を出せば楽しめるっていう、そういう選択肢もありますよね。例えばスカパーで、
は
い、
そう
通常みたいなものがなければ、じゃあヒストリーチャンネルだったりとか、うん、ディスカバリーチャンネルだったりとか、ナショナルジオチャンネルだったっていう、自分が見たいものをやってるところにこうお金払ってそれを見ればいいやっていうふうに、楽しちゃうパターンの方がよっぽど多いですし、多分それが正解みたいにみんな思ってるかもしれない。うん、僕もそういうふうに思ってましたし。うん、
はい。
いや、だからそれはやっぱり、なんだろうな、こう人生の楽しみ方が上手なのかなっていう。
いや、全然そんなことない。
さすが先輩だなって
思
って、
ね。せこいだけだと思います。いやせこいだけだと思いますよ。
だから金なんか持っててもろくなことにはならないっていうことも言えると思うんですよね。そのうまく使わなければ、そういうお金なんか使わなくても楽しめるのに、変な使い方をしちゃうっていう。
あ、ね、そうですね。だからそこはやっぱり、根本まで、だから本当に貧乏症なんだと思います。お金出せば多分いっぱい楽しめるし、もっともっとクオリティの高いものには出るんかもしれないんですけど、今、できるだけお金を使わないで、なんかこう、いろんなものに出会いたいっていう、それはやっぱりもう完全な貧乏症でしょうね。
いや、でもなんだろう、例えば、1時間分、2時間分だけ、その映画が見たいとして、で、はい、その2時間の映画のために、3時間働かなくちゃいけないと、辛い労働しなくちゃいけないとしたらば、うん、でその2時間プラス3時間の5時間寝てた方が楽しいじゃないか、はい、腹も減らないしっていう発想があっていいはずですよね。
はい、そう思いますよ。うん、
その、なんか何かをするために、すごい無理をしてるけども、
うん、
やっぱりそれって、どっかできつくなるなって、なんか今話聞いてて、そんなこと思ってましたね。
ああ、そうですか。まあそんな頑丈になることは何も言ってないんですけど。まあだから一度本当にその例えば教育テレビであるとか、多分これ俺とっても見えへんかもしれんなと思うんやけど、なんかこうパッと気になるものを一遍録画して見張ったら、うん、意外とっていうのがあったりするような気はしますけどね。
はい、ポッドキャスト、ネットラジオっていうのも結構それに近いところあると思うんですよ。
あ、そうですね。僕最初にネットラジオに出会ったっていうのも、もうまず根本はただっていうのもありますからね、当然。
そうですよね。うん、で、結構いろんなみんな自分が好きなことを話してるから、
そうですね。
番組をある程度こう幅を持たせてやれば、うん、いろんな自分がなかなか出会わないような話とか、知ってるつもりだけども違った見方とかって。
たくさんあります。だから、僕も最初モテラジからなんですけどね、聞き出した。
はい。
やっぱりモテラジを聞いたときに、本当にこう、なんていうのかな、大手メディアでは聞けない話だよとか、本当に狭い。深い話なんやけど、狭くて深い話、
はいはい、
っていうのが、あ、こういうメディアやったらこういうその素人でもね、こういう話、他で聞けない話をすればこうやって僕のように面白がる人って絶対おるんやろなっていうのは、それはもう豚尾さんとかの話を聞いて思いましたもんね。
そうですね、やってみたいな
って面白いメディアなん
てね。でしかも簡単にできるっていうその距離感も、うん、なかなか他のメディアでないですよね。
ないですからね。
映像じゃこうはいかないしな。
そう、確かにね。まあだから何の話をしてるのか分かりませんけど、まあ、そういうことをやってますよね、僕、毎日毎日。
それ、もう見切れないぐらいじゃないですか。だって、NHK 教育だけ抑えたって。
そうですよ。だから、録画するものの 90% は見ないですよ。見ないで、どんどんどんどん溜まっていくんです。
当たりも外れも分かんないから、捨てちゃってももう構わないのか。
で、基本拾ったものは絶対捨てないっていう性格なんで、片っ端からブルーレイに落としていくわ
け。あ、落としてるんですか？通ってるんですね。
落としますよ。だからもう、嫁さんには当然怒られますよね。
まあ、あ、そうか、リスクとはいえ。
ものが増えていきますからね、ど
うも。1日何枚っていうペースだったりします？
1月でブルーレイがおそらく50枚超えますね。
1日1枚以上のペース。50枚になると結構な存在感ありますよね。
ありますよ。
どうやって保管してるのかなっていうのも気になるところなんですけども。
ああ、まあ、できるだけスペース取らないような形で保管していってます。それでもまあ。
DVD とかあるわけですよね、ディスクメディアの山が。
あ、そうです、そうそう。もう山のように今なって。どうしようかなって。
そのメディアって、例えば CD が出てきた当時は、20年でも30年でも持つなんていうふうに言ってたけども、はい、実際はその最初の頃に出た CD って10年ぐらいでダメになっちゃったケース多かったと思うんですけども。
う
ん
う
ん、
ダメになるというよりも、次の新しいメディアが出てくるんでしょ。
再生する機械の問題ですか？
結局、音であったり、画質であったりが、やっぱり、クオリティが上がってくるじゃないかと
思う。うん。はいはい。
そうすると、やっぱり前のメディアでは見ないですよね。
でも、そういう経験をしてると、じゃあその前のを撮っとかなくてもいいやっていうふうに思っちゃいそうなもんじゃないですか。
ですんで、今そこが、せめぎ合いのとこなんですよ。DVD で残してたものと、はい、ブルーレイで残してるものが被ってきてるわけです。
なるほど。
そうなってきたら被ってる DVD はやっぱり
いらない、
ちょっと紹介なとか、
う
ん、だから その辺のね、判断が、まあ、いわゆるこういうコレクター魂のある人間にとっては捨てれない。
でも置いとく場所があれば置いときゃいいっていうのが答えかなと。
置いとく場所がなくなった時に考えようかなと思って、
まあ、ましてそのそれがもっとあの形ある別の何かだとしたらば、それを処分する、はい、あの例えば何かあってその持ち主がいなくなってしまって処分しなくちゃいけないとなった場合に、これはフィギュアの山とかだとまた違うと思うんですけど、ディスクの山だったらば、これはディスクはまあゴミっていうふうに、そのもの自体には価値がない、中にある情報に価値があるから、残った人にとっても処理しやすいから、そんなに迷惑にならないですよね。
そうだからひょっとして、息子のね、子供あたりがね、
ええ、
自分が生きてなかった時代の何十年か前のですね、バラエティ番組をそれで出会って、ええ、
いやそれ夢あるな、
人生が変わるか、ええ、かもしれないっていうね。
はいはい、それいい話だな。いい話だけども、その頃に DVD 再生する機会があるとはとても思えない。
確かにね。まあでもひょっとするとね、なんか何かの方法でそこの中に入ってる情報を見て、はい、そこで何かをね、それで人生の道が決まったりとかね、大きな人生の影響を受けるかもしれないっていう可能性はフィギュアよりはあるかもしれないですよ、確かに。
そうですね、うん、あともう一つ嫌な可能性としては、そういう映像アーカイブが YouTube 的なものによってすっかりこうクラウド化されてしまって、はい、そこにあるものが全部、なんだこんなじいちゃんYouTube つないだら全部入ってるものをわざわざディスクに残したなんて、昔の人は本当に無駄なことしたなっていうふうに言われちゃうっていうつまんない未来もあります
けど。つまんない未来もありますけどね。うん、あまあでもまあなんというか、何かに出会うきっかけではあるかもしれないわけ
です。うん、そうですね。
まあそれはもうその時の世代に委ねようかなと。もうそれでもう処分されたしてくれでっていうかもしれないですね。あまあ、そんなことを今思いついて喋ってるだけですけど、そんなことは考えてないですけど。
でそれは誰かに、まあ、大体の人にとっては価値のないものかもしれないけど、明らかにそれを面白がれる人にとっては宝の山ですもんね。
そう思いますね、本当に。
いや、取っといく、べきとまでは言えないけども、取ってあったら面白いですね。
面白いかもしれないっていう。
ただ
捨てれないから溜まってるだけなんですけど、今偉そうに言ってますけど、まあいつか絶対捨てなあかん時が来るんでしょ。まあ、
うっかりその、
ね、その時に考え、
ね、データ化しちゃうと、そのデータを失う確率っていうのは結構高いから、実物で残してるっていうのが安心できるんですよね。
なんですよね。だから僕もさっきの話に戻りますけど、Kindle を買ってやっぱり今電子書籍で本を読むんですけど、
はい、
やっぱりね、読み終わった時にね、
ええ、
一冊読んだっていう達成感がないんですよ。
うんうんうん、
やっぱり本って、あの厚みがあって、こんだけのページ俺は読んだっていうなんか達成感ってあるでしょ。
そうですね、読み進めて、
あともうこんだけで終わると。
はいはいはい。
でもね、まあまだ電子書籍を読み始めたからかもしれないんですけど、
結
構な量読んでもなんかこう、あ俺こんな分厚い本読んだんやっていうような達成感が全然ないんですよ。
ああ、それは実際にその本を読んで育ってきた世代にとっては共通感覚としてありますよね。
あるでしょ。
ただそこが僕電子書籍の過半数っていうメリットを除いた場合に一つ大きなメリットがあるとすれば、その本っていうのは達成感がある一方で、残りどれぐらいでこの物語が終わってしまうっていうのが必ず分かってしまうじゃないですか。でも電子書籍になるとこの話が一体どう展開するのかっていうのが分からなくなるので、そういう余計な物語の先を推測する余計な情報なしで楽しめるっていうのは電子書籍の魅力だと思うんですけども、たまに出来の悪いリーダーだと必ず残り何ページみたいな、何分の何ページって出たりとか、うん、ちょっと触るとブラインダーが出たりとかして台無しになったりしちゃうんですけども、
でもそれはいいと思いますね。でも、一つ言うならば、はい、まだそんな本にここ最近は出会ってないですね。この話終わらないでほしいと思うような本ってい
う、はいはい、
どっちかいうともうなんか早終わったらええのにと思うような本ばっかりしか読んでないのはダメなのかもしれないですよね。
別の角度からだと、まだその例えば主人公が途中で入れ替わっちゃうような話ってありますよね、
うん、はいはい、
までのこうストーリーテリングをしてるキャラクターが、うん、亡くなってしまって、はい、でその人の周りにいた人がこう話を進めていくっていうような展開の本があった時に、
はい、
一旦その主人公が死んでしまった時点で終わってしまうと、うん、するとまだ50ページぐらいなのに主人公死ねて、もう終わりっていうような、そういうびっくりはあります。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、うん、まあ、それは一種のネタバレなんでしょうね。あと50ページ
がないと
ページじゃあまだ話は続くんやっていう、
ええ、
確かに本の厚みがあるってことは、そういうことですよね。それが電子書籍にはないですわ、確かに。あと、どんだけ続くのかは分からない。
っていうのは、まあ、良さで、でも、その電子書籍でいろいろ買っていくときに、その、これは同じ本が、大体、まあ、紙でもあるっていうふうになったときに、紙の方をやっぱり買おうっていうふうに思うこともありませんか？
でもね、今はね、物理的な問題として、
ええ、
やっぱり、できるだけ電子書籍化されるのを待とうというふうに変わってきてますね。というのが、やっぱり、はいはい、場所を取るっていうのは、
ええ、
大きいですから、
これまでってどうされてました？その買ってきて。
いや、だからさっきと同じ話なんですよ。本は、本も捨ててないんです。なんかもう、もう一部屋今潰れてるような状態。
あ、素晴らしいですね。覗きに行きたいですね。
あ、もう僕の頭の中ですよ、これ、そこは。
はい。
ありとあらゆるわけのわからんジャンルの本が、山のように、もう平積みですよね。
部屋の中にある本棚っていうのは、こう、誰かが来た時に見せてもいい、自分の、見せたい自分の部分だけしかないけども、そういう、
はいはい。
なんですか、書斎というよりは、こう、倉庫になってるところっていうのは、本当にその人の興味の対象が詰まってるわけだから、一番面白いですよね。
そうなんです。でね、これがまたね、話せば長なるんですけどね、最近時代劇までね、はい、時代小説を読み出したんで。今まで一切読んでなかった時代小説。
そうですね。結構長いものが多い。
そうなんですよ。
シリーズもいっぱいありますよね。
もうほとんどがシリーズもんですね。
ええー。
だからもうそれを読み出すとね、もう本がどんどん溜まっていくんですよ。特に佐伯康秀さんなんて読み出すともう本当にもう、全部長編シリーズですからね。
ありますよね。もう、これとペンを置く瞬間ないんじゃないかなっていう、まあ今時ペンは使ってないでしょうけども。
でもね、面白いの、本当に面白いんですよ。読み出すと。
テクドさん本読むの結構早いですか？
本読むのですか？
実際に読む速度ですね。
読み出したら早いですね。
ああ、いや、いいな、羨ましいですね。
文庫本一冊、もう、わっと集中したら、本当に、かなりのペースで読めると思いますけど。
カバカ文庫みたいな、
薄いんだったら。入り込めない。
ええー。うん。入り込めないのは、でも、本の、その物語の質の問題ってこともありますもんね。
そうなんですよ。やっぱり文章の上手い下手ってあるから、それと、こう、物語に入り込むのを、拒否するような文章もあるし、なんかこう、そういった意味では先ほど名前の挙げた佐伯先生の本なのがやっぱスッと入っていけるとかね、やっぱうまいなと思いますね、文章。
佐伯先生の本は電子書籍にはなってるんですか？
なってないです、一冊もなってないです。もうなってたらもう全部本処分して電子書籍で買い替えますけど、
まだラインナップ弱いですよね。
弱いですよ、本当に弱いです。しかもそれぞれのメーカーごとで住み分けがあるんで、もう本当にやめてほしいですね。
あれ、Kindle 以外には何かそういう端末ってあるんですか？
いっぱいあります。ソニーはソニーで持ってますし。
持ってるんですね。
ほんで今度、まさに今日のニュースで ebook、iBook か。
はいはい。
Apple が始めたでしょ？
iBook が日本語の書籍にも対応しましたね、ついに。
そうです、そうです。だから、そういった意味では、また同じような話になりますよ。Apple の Apple Store と同じような状態、音楽の時と同じで、まだここの出版社のものは、ここの電子書籍にはなってないとかね、この端末では読めないとか、しょうもないことがまた始まってるんですよ。
ね、電子書籍は今が多分電子書籍、日本の電子書籍の夜明け4回目ぐらい、で、
これ言われてるの
ね。回も増えてきてますからね。
まあただ単純な話として、僕は紙の本は絶対なくならないと思いますから、結局はその本というものの中のシェアの何パーセントを電子書籍が賄うのかって話だと思うんですよ。
まあ、その
全部が全部入れ替わるわけではない。
選択肢があって、電子書籍で読みたい場合に、それでも変えればいいですよね。
そうです、そうです。どっちか選もう本でも変えるし、電子書籍でも変えるっていうふうになれば、えだけのことであって、やたらとこうね、本屋が潰れるんじゃないかとか、言われますけど、そんなことは絶対ないと思いますよ。
まあ、書店で電子書籍売ったりなんていう、ちょっと、首をひねるような、そんな展開をしてる。
やってますからね。
ありますよね。
紀ノ国屋とかやってますからね。
でも、電子書籍化するにあたって、僕ちょっと嫌な流れっていうのがあって、もう発行された書籍を、こう、再編集して別のタイトルで販売するっていうケースがあって、
あれ
って僕嫌いなんですよね。その元のタイトルが分かるようになってればいいけども、なんか、新書でございっていうふうに並んでて、うっかり気がついて買っちゃった時のがっかり感。
ありますよね。
っていうのは許せないんですよね。まあ、ケチくさい。
そのあたりはね、でもできるだけやっぱリサーチしますからね。こっちも買う前に。よくこれは何々の解体ですとか、やっぱり親切に書いてくれてますから。
あとはそのオリジナルの書籍の出た年なんていう情報も消さないでほしいんですよね。その書籍
が
出たリリース日に置き換えちゃうじゃないですか。新しい本だなって思って買ったらば、火星に空気が普通にあって、人や動物がいる世界設定の SF なんて随分久しぶりに読んだなっていう風な失敗をしてしまうこともあるわけで、あれもなんとかしてほしいですね。なんとかって簡単にできるんだし、しかも。
まあ、だからまだまだね、そういったいろんなユーザーの声っていうのがね、もっともっと集まってくれば、まあ、改善はされていくとは思いますよ、いろんなことが、ね。
で、まあ、今、全部、こう、ずいぶん脇にそれちゃって、
ほんまです、
うん。電子書籍っていうものが、特にその Amazon の Kindle ストアですね。
はい。
で、こう、もっとシェアが大きくなってきたときに、すごく一番嫌だなって思うことが、あれは、その、本を買ったらば、その本が自分のものになるんだけども、電子書籍はデータが自分のものにならないんですよね。その、書籍をダウンロードして読む権利を、与えられてるだけ、っていうケースが多いので、そうすると、なんか問題があった時に、 その本を、まあ、この間もありましたよね。出版、ある出版社の書籍が、ごっそり、うん、消えてしまったと。
うん、うん。
で、それはまあ、そのダウンロードした人には影響がなかったんですけども、
うん。
それをうっかり何かで消してしまったときに、再ダウンロードはおそらくできなくなる。
ああ、そうですよね。
し、
う
ん、それを、いちいちサーバーに認証して読むような形式の場合だと、
うん、そう、
急に自分の本のはずなのに読むことができなくなるっていう理不尽な状況が起こりうるんで。
うん、起こり、うん。確かに、もうすでにそれは実感してますよね、いろんな。お金出して買ってるのに、なんかすごくダウンロードの課金かかんのかとか、なんかようわからんようなシステムやったりもしますからね。
うん、テクドさんの専門分野かと思うんですけども、
うん、
大人向けの動画作品っていうのがあるじゃないですか、まあ、AV ビデ
オ。うん、はいはい、はい。
あって、で、あれって結構そのダウンロードがもう何年も前から盛んで、で、
はいはい、
ダウンロードして自分で見られるようになってたものが、うん、例えばその、出演した女優さん、何か問題があって、
うんうん、
例えば未成年であることが判明したりとかっていうふうになったに、
うん
うん、データを持ってるんだけども、その視聴する際に、認証を取れなく、うん、再生できなくなるっていうことが起こったりする。
そうですね。うん、
それと同じことが、こう、書籍でも起こるとすると、本当に許せんなと。
そうですね。まあ、だから、多分同じようなことは起こると思いますよ。なんというか、おっしゃられるように、データである以上、その Amazon が何とでもできるっていうかね、その、僕らはそれを本当にただ見てるだけっていう感覚なので、本のように持ってるという感覚にはならないですね、確かに。でもっと言うと、あの値段設定もどうなんやと思いますしね。
それは時々でちょくちょく変わるっていう話ですか、そう、恣意的に。
そうです。だから、あれがね、うまいんですよ、アマゾンね、僕ももう買って、結構一月以上になりますけどね、本当にね、思いっきり安するんですよ。
選挙の時期に選挙関連の書籍をぐっと安くしたりとかっていうので、
ベ
ストセラーになった本とかありますよね。
あれもでね、やっぱり僕もね、その200円ぐらいとかやったらついつい買っちゃうんですよ。
確かに、ね、
新刊のハードカバーで売ってる本が300円とかになったりするんですよ。
はいはいはい、
それは買うでしょ。
買いますね。
だからね、そういううまい商売やってるんで、
購買行動完全にコントロールされてるなっていうふうに思いながら買っちゃいますよね。
そうなんです。でこれあと2日したらまた元の値段戻るなっていうのがなんとなく分かるとね、ああまあかん買っとこうとか思っちゃうんですよね。あれ
大概はそういうのは読まないで終わっちゃいますよね。
読まないですね、やっぱり。
読み切れないで終わっちゃいます。
そうそう。で、それをなんて言う予防っていうのが2チャンネルで話題になってましたよ。昔や、はい、本やったら積んどくって言うじゃない。データ、読まないデータが溜まっていくことをなんて呼ぶねん。
あ、難しいですね。
言い合いしてはりましたね。
何か、テルコさん見てて、
積んどくでいいんじゃねえかって書いて。
なるほど。プレステのゲームでもファミコンって言っちゃうみたいな、かつての概念が生き残るケースですね。
そうそうそうそう。
レコード屋とかって今ない気がするけど、レコード屋ってみんな言ってるな、みたいな話が。
僕らはまたね、A 面 B 面と言います。
言いますね。いや、うん、だからその、A 面 B 面問題で言うと、
うん、
両 A 面っていう表現が出てきたときに、すごい違和感を感じたと思うんですよ。
ああ、感じましたね、感じました。
最近トリプル A 面なんていう表現があって、どうしてくれようかっていう、
うん、
もう元のディスクレコードっていうものがすっかりこう、遠遠くなると、こんな表現が出てくるんだなって新しいなっていうふうに、感心しちゃうようなのがありますよね。
いまだにレコード大賞言うてますしね。
あ、そうですね。うん、レコ大って言いますよね。
レコ大、レコ大って言ってますからね。
レコ、まあ、なんだって思いますね。
もうだって、どうでしょう、もう、平成何年生まれの子なんてレコード見たことない子、多分たくさんいますよ。
うん。まあ、平成生まれは、まずないんじゃないですか。
ね、見てないですよね。初めて、ね、生まれて、初めて買ったのが CD やったって。
確か
に。がほとんどでしょうしね。
86年か87年ぐらいに、
うん、
CD が優勢になって、その後急速に数を減らしてるんで、もう90年代半ばからっていうのは見たことないのが普通。
うん、
まあ89年で平成になってるから、
うん、
そう、90年代半ばに
前、ね、
興味持つしか、
うんうん。若い子に聞いたことあるんですよ。レコードって知ってるって聞いた。音楽室で見たけど、学校の。聞いたことって言ってましたね。つまり、プレイヤーがないんですね、学校にも。
なるほど、なるほど。
レコードは保管されてる。
はいはいはい。あっても操作できないでしょうしね。
っていうようなことな。ね、何の話をしてるんでしょうね、ずっと。
まあ、なんて言ってる僕がレコードプレイヤーを操作した経験はほとんどないんですよ。
ああ、そうですか。
35
歳でもそうか。まあそうかもしれないですね、確かに。でも、まだ電子書籍は読んでらっしゃるんでしょ？まだ本で買ってある。
僕はメインは本で買ってるんですけども、電子書籍は電子書籍で買ってますね。は
い、やっぱり買ってあるんですか？
使い分けをしていて、その空いた時間にちょっと本を読みたいっていう時用に、iPhone で読める 書籍をこういくつか入れておいて、
はいはい、
で、もうチャット読むっていう、空いた時間にチャット読んで、止めてまた読んでっていうのを、そういう読み捨ててしまうような本は電子書籍でも買ってます。あと、コミックがやっぱり場所を取るので、書籍は僕はテクドさんのようにバンバン読めないんで、あと置き場所もまあまああるんで、そんなには問題ないんですけども、コミックは読む時間が短い割にすごい勢いで溜まってっちゃうんで、
溜まっていくでしょ。だから、
電子でいいかなと。
もう一時漫画読まなかったんですよ。
その辺は、最近はコミックは、まあ、最新刊が、紙と同じぐらいのタイミングで出れば、それは電子版を買うようにしてます、
ね。そうですね。確かにね。もう、結局は、なんとなく、そういう意味では、やっぱり手軽な感じになって、使い出すとね、手軽さっていうのはやっぱ分かってきますもんね。
あとは、やっぱりその、田舎だと、品揃えのいいリアルショップっていうのがないので、欲しいなって思った、
は
い、
それは僕らも。
うん、アマゾンで買ったらすぐ翌日に来るにしても今すぐ欲しいっていう時にすぐ手に入れることができるっていう、その利便性は捨てがたいですね、
うん、いや本当にそう、まあ、そこが麻薬でもあるんですよね。もうすぐ買ってしまうっていう、反射神経で買ってしまう時はありますからね。そういう意味では、
ね、この作者面白いって思ったら関連書籍買えるの全部うっかり買っちゃったりとかしますよね。
だからね、中川翔吾がね、しょこたんが、
はいはい、
電子書籍で漫画をもう何十万って買ってるっていう噂がありますよね。
うん、でも分かりますね。いや、まあもちろんそんなには買えないけども、でもそのネットサーフィンやってる感覚です
ね。うんうん、そうなんですよ、
ね。次から次へ、ね、ウィキペディアで関連項目ずっと読んでるみたいな、で、読むたびになんか買っちゃうっていう状況だとすると、あっという間にそういう状況になりますよね。
なると思いますね。しかも、ね、そういうある程度お金が自由にできて、ちょっとこうね、お金の感覚が狂ってる子なんか、それあっという間、10万ぐらい買うなんてあっという間だと思いますからね、本当に。
子供には触らせられないですね。
ちょっとそういう意味では、あまり子供にも出してはいけないもんかもしれないです。
親の教育力が試されますね。で、今、そういう話の中でもう一つ使えそうなニュースがあったんで、
はいはい、
と思うんですけども、ですね、これは携帯ですね、12時間限定のコミック全巻無料一気読みサービス、ソフトバンクのスマートブックストアが開始という、ものなんですけども、うんうん、ソフトバンクのスマートフォン向けの電子書籍サービスで、うん、スマートブックストアっていうんですけども、これが期間限定でコミックス200巻以上無料で読めるサービスを、うんまあ、提供開始したというもので、まあ一般的な試し読みっていうのは最初の1話とか、まあ最初の1巻だけだったりするけども、このサービスの場合は各タイトルを最終巻まで全て、まあ、無料というか追加料金なしで読むことができるっていうものなんですね。で、どういう仕組みになってるかっていうと、
うん
配信期間が毎週木曜の朝10時から午後10時までの12時間のみということで結構限られていて、で、ダウンロードした漫画を読めるのは、その24時間ということなんで、この配信期間、木曜の朝10時から午後10時までの12時間の間にダウンロードしておけば、ダウンロードしてから24時間は読めると。だからまあ丸1日中読むことができるというものなんですけれども、最近こういう読み放題系のサービスっていうのが増えてますよね。au のスマートブックでしたっけ、あれなんかも月額590円とかで読み放題ですよね。
やっぱりね、究極はそこだと思うんですよ。さっきの話にちょっと近い話なんですけど、テレビってタダでありとあらゆるジャンルのものが僕らがチョイスして見放題っていうメディアなんですよね、
はい、
これって究極のサービスなんですよ。つまり最終的に著作権やなんやかんやいうものさえ全部ないものとするならばね、
はいはい、
定額を毎月払い続けてこの世にある漫画をどれでも読めると、もうこれが最終の究極のサービスじゃないですかね、これをできれば多分違法ダウンロードってなくなると思うんです。
そうですね、確かにそんな面倒なことする理由はないですよね。
でしょ。だからもう毎月例えば3000円なら3000円でいいじゃないですか、3000円毎月払い続ければ、もう日本で出版されてる漫画は全部読めますよと。
でしかもそれが実現すると、例えばこの本ちょっと読みたいなと思ってるんだけども、買ってきて置いておくことができないから、じゃあ手を出さないようにしようっていう風な形で失われてる機会も拾い上げることができるわけですよね。
で、それで、今まで、読んだことなかったけど、ただやったら読もうかやってて読んで、面白かった、これ本でもっときたいって言って本を買う機会も増えるかもしれないし。結局はそこがもう何でもサービスって究極だと思うんですよね。だからもう映画買って、もういちいちレンタルじゃなくて、もう毎月何本か払ったらもう全部の映画が見たいものが見れると。
ね、これも近い、あと一方ですね、ツタヤのディスカスとか、ああいう、いつでもそれをオーダーして送って、まあ、在庫までは送ってきてっていう風な仕組みがあるんで、あれが、その現物のやり取りをしてるんだけども、全部データ化して、欲しい時に、すぐ見ることができるっていうふうにすれば、その課金体系は一緒でもそれできるわけですもんね。
そうそう。だから、
ですよね。
例えばもう漫画でも小説でも映画でもテレビでも、はい、もう全てのエンターテインメントが、もうどれでも過去も現在も全部ひっくるめて、どれでも自分でダウンロードしてタブレットに落として楽しめると、その代わり毎月2万円やと、
はいはいはい、
払いませんか？
払いますね。
その代わりもその2万円払えばもう映画館に映画見に行く必要もないし、本買う必要もないし、
うんうん、
何もしなくてその代わり毎月2万円かかる。
まあ、そこが2万円が高い安いっていうのは人によって感じ方は違うでしょうけども、うん、でもいくつかそのプランがあってっていう風な感じに選択に幅を持たせていれば、ね、うんうん、かなりの人はそれでいい
っていう
なりますよね。
でもね、究極電子化クラウド化の目指すサービスって、エンターテインメントのサービスってそれじゃないかなと本当に思うんですよね。タブレット持ち出して特に思うんですよ。
そう、タブレット持ち出しちゃうとネットワークが十分な速度があればどこでもこれダウンできるのになって、うん、誰しも思うとこですよ。
つまり本当に図書館持ち歩いてるような感覚になるとかね、
うんうんうん、
でツタヤを持ち歩いてるような感
覚、まさに指キタスですね、
うん、だからそれが本当にそのしょうもない、ね、しがらみとか、しょうもないなんていうかそれぞれの出版社や映画会社やテレビ会社やっていろんな権利で儲けようとするからしょうもないなんや、ね、壁ができるわけであって、誰か本当にやってくれへんかなと思いますけど
例えばそのアマゾンなんかですよ、
うん、
12時になって、
ああ、いやいや全然いいですよ、はい、
アマゾンの、 あの MP3 の配信サービスを行ってますけど、
うん、
はいはい、でそのアマゾンで買ったものはクラウド上に同時にバックアップされるから、
はい、
そのデータがダウンロードされてない端末でもどっからでも聞くことができるっていう、
うん、
そのサービスが現在でもあるけども日本ではそれができないんですよね。
できないですよね。
素晴らしいですよね。
もうね、そんなことやってるから日本メーカーは多分ダメなんですよ。
そう、あのソニーがなぜ、だってソニーの製品を見てれば、うん、iPod みたいなものってあったわけじゃないですか。でもそれをうん、ソニー全体で推すべきものとして扱うことができなかったから今こんなに差がついちゃったわけですよね、
うん、そう思いますよね。だからまあ iTunes を作れたかどうかっていうところがソニーの限界やったんですよね。 iTunes を作れなかったという。で今僕は当然 iPod シャッフル、僕はもうシャッフルシャッフルで十分、iPod シャッフルとでウォークマンと持ってるんですよ。
はいはい。
で聞き比べるとね、やっぱりウォークマンの方が圧倒的に音がいいんですよ。
お
ー、だからもう音楽はそっち、うん、だからもう音楽は全部ウォークマンの方に入れて、で結局ラジオとかね、そういうのは全部シャッフルに入れて聞いてるんですよ。だからね、せっかくそんなね、いい音の技術とか持ってるのにね、なんで iPod に負けんねんって思っちゃいます
まして、ね、しかもそれが、ね、皮肉なのは自分たちがコンテンツを持ってるからこそそれができなかった
っていう、そうそう、できなかった
ですよね。
うん、ね、日本の企業ってそういうところがダメなんやろなっていうふうに思います。うん、まあ、ダメというか。
のせいなのか、うん、それとも仕組みがそういう仕組みを臨機応変に変えることができない状況にあるのか、
うん、
のもね、どっちかなとは思うところですけどね。
まあまあ、日本企業がダメやってね、大冗談に構えるっていうのも、ね、それはソニーの人も一生懸命やってはるんやから、僕らが言うことではないんですが。
もっとできたはずじゃないか、しっかりしてくれよって言うとダメですからね。
そうそう。もうそういう意味で、そうです。だから、僕らがそう思うんやから、多分、ソニーの中におる頭のいい人も同じこと思ってるはずなんですよ。
よっぽど歯がゆいでしょうね。うん、
その人の気持ちを考えるとね、本当に歯がゆいやろなと思いますよ。いいもの作ってんのに、いいものじゃないところに負けるっていうね。悔しさだと思う。まあ、考えればソニーってビデオの頃からずっとそれを今未だに負け続けてるってことですけど、ね、
あ、
VHS とベータ戦いから始まる。
はいはいはいはい。まあ、でもその後の CD でこう覇権を取ったことによって毎回その最初にあのゲーム機の話の時にちょっと思ったんですけども、自分のところで企画を作って囲い込んでその上で商売をしようっていう発想から抜けられなくなってしまったっていうのは、その中でのこう成功体験のせいでもあるわけですよね。
確かにそうですね。まあ、NHK でもソニーがね、なぜ負け続けてるのかっていう特集番組やってましたけどね、そういうのを見てると、やっぱり先見的な考え方を持った人っていうのは、もうみんなソニーを離れてはるんですよ。
うん、
やっぱり自分らが本来ね、ソニーというブランドで、そのブランドを利用して、いろんな新しいことをやりたいと思ってた人たちっていうのが、もう今はいないみたいですね、やっぱり。
その番組見てないんですけども、
はい、
辞めちゃった人っていうのは、どういうところが受け皿になってるんですか？
そこまではね、はっきりとは今現状のっていうことは言ってないんですけど、おそらく 多分韓国メーカーやってるんじゃないですか、きっと。
ああ、そうか。それで、韓国メーカーがいい条件で引き入れといて、何年かでノウハウだけ全部もらって、はい、クビだっていう話があるの。そういうことか。
いうことだと思いますよ。
まあ、ありそうな気がしますね。
はい。だからまあね、僕らみたいな人がどうこういうことではないんですけど、でも本当に、せっかくね、今こういうご時世なんで、ちょっと上向きになってきてるんですから。
ええ。
やっぱり、それを、こう、なんていうか、今まで阻害してた壁みたいな。みたいなもね、いっぱい取っ払って、うん、せめてね、電子書籍みたいな狭いマーケットだからこそ、
うん、
ね、そんなしょうもない壁にしてね、僕ら使いにくくするのはやめてほしいなというふうに思いますよ。
まあ、やっぱりその、ただ、そういうふうになりそうもないかなっていうふうに思えるのは、これまで、うん、今その、まあ、状況が変わった中で、あの、うん、これまでの成功モデルっていうのは通用しなくなっているっていう前提に立たないで、うんうん、経験は悪かったけれども、その経験が悪い状態を抜け出せばまた以前のような成長がやってくるんじゃないかっていう空気が強いと思うんですね、うん、そうすると、うん、そのこれまでのやり方がダメだったからじゃあ、 あの全然違う新しいやり方をしてみようっていう発想まで、うん、あの行くかどうかなっていう、
それは
それ悲観的なやり方をしちゃいますよね。
うん、やっぱりね、多分それはね、全く新しいことってできないんですよ、組織という。なぜか言うと、やっぱり未知のもの0か100かことは投資できないですよね。
はいはい。
やっぱり何らかの形で、ある程度のリスクヘッジができてるものじゃないと、新しいことっていうものには取り組めないわけですから、そこまでここ数十年の失敗の反省が急激に生かされるようになって体質かというと、まずないんじゃないという気がします。
で、実際やってみて失敗っていうケースもいっぱい出てきちゃうわけだから、新しいことにかくやれっていうのは暴論でしたね。
うんうん、でも、逆にその失敗は、許容できるっていうのは成功してる時しかできないんですよ、
うん、はいはい、
だからソニーもいっぱい失敗をしてるわけでしょ、
でもシャウンをかけるたびに失敗するっていう、
何回シャウンかけてんねんって話じゃないでもまだそれはグループ全体で見ればそういう失敗も許容できるぐらいの体力があったわけですよ、
うん、
今の状態でそれができるかっていうと、多分ソニーに限らずパナソニックもできないだろうし、すべてのメーカー、日本の企業っていうのは新しいことに飛びつくことはできないなっていうふうには僕らでも思いますよね、
うん、これさっきテクドさんのテレビの楽しみ方の話でしてたことつながってくると思うんですけども、はいはい、遊びがなくなってしまっていくっていう、
はいはい、
その問題点と同じ話ですよね、
うん、同じ話ですね。
それだけに特化してそれしかできなくなってしまうと先がないですもんね。
いや、もうおそらく日本企業っていうのは、日本企業に限らず、これ ね、 ね、誰が言ってたのかな、もうね、もう物を売るところがないんですよ、うん、作っても
国内は完璧にそうですよね。
ないんですよ。で、じゃあ世界のどこが買ってくれるかっていうと、もうそんな経済力が爆発的にテレビを買ってくれるような国とか、もうそこには全部韓国メーカーが手をつけてるらしいんですよ。
そう、安くてそれなりに十分なもの、うん、それなりにいいものっていうのが市場取っちゃってますもんね。
そうそう、すべてだからもうここに行こうというその空きスペースがないっていうかね。じゃあ何を作るんか、そこで、まあ、例えばスティーブ・ジョブズのような人っていうのは、もうまだこの世にないものを作れば買ってくれるじゃないかっていうことじゃないですか。
一方ででもやってることといえば、まあ、例えば冷蔵庫にインターネットつけたりとか、そういういらない機能をどんどん上乗せして単価がちょっと上がっていくっていう方向ですよね、
うん、
今は、
うん、そうですよね。だから僕もちょっと話が違うかもしれないんですが、携帯をね、スマホに買い替えたんですけど、
はい、
ずっと僕スマホいらないって言ってたんですけど、ちょうど出資会社で買ったんですが、
はいはい、
iPhone と、ギャラクシーを買ったんですけど、どこもね、
両方買ったんですか。
いやいや、ごめんなさい、ギャラクシーを買ったんです、はい、で iPhone と比べてその比較がね、
はいはい、
ドコモのところにちゃんと置いてあるんです、iPhone はこうですけど、ドコモ製の携帯電話はこんないいところがありますよっていうのを、
はいはいはい、
比較広告みたいなチラシを作った、でそれを見てるとね、やっぱりギャラクシーにはミニ SD が入れれるし、
はいはい、
パソコンともつなげれ、Windows ともつなぐこともできるし、
はい、
もういたせり尽くせりなんですよね、
ええ、
iPhone と比べると。でもう素晴らしいでしょ、もあなたのやりたいことはもうここに全部あるでしょっていう風な書き方なんやけど、でも魅力的なのはやっぱり iPhone なんですよ。
そうですね、うん、僕も iPhone ユーザーかつ Android も使ってるんで非常によくわかりますね。
そうでしょ、確かに使ってて全然なん、はい、の不自由もないし使いやすいと思うんですけど、でもやっぱり僕からしても NTT で iPhone 売ってないからギャラクシー買ったんやっていう消去法的な買い方ですからね。
うん、食品に置き換えてみると多分分かりやすくって、 この食品は、栄養もこれだけ優れていて、この iPhone に比べてこれだけ優れていて、色味も良くて、単価も安くて、っていうふうに、どうです？こんなに優れてますよって言うけども、でも食べたら iPhone の方が美味しいですよっていう、その一点でも持ってかれちゃうっていうのが近いと思うんですよね。
うん、でね、今、ヒロさんやったこともそうなんですけど、僕なりにいろいろ考えてみたんですよ。結局ね、なぜこのなんかこう、iPhone じゃないものを買ってるっていう、ちょっと負けた感っていうね、はい、ことを考えてったら、やっぱり iPhone がその市場を作ったわけですよね。
うんうん、
iPhone から始まった市場じゃないですか。
はいはい。
このギャラクシーは優れてるし、ちょっとしたら iPhone より優れてる面もたくさんあるんでしょうけど、
ええ、
やっぱり iPhone の真似なんですよ。
ああ、iPhone が欲しいわけですね、根本的には。
というか iPhone が作り出す、作り出した市場なわけじゃないですか。
ええ、
スマートフォンっていうのは。
はいはい。
だからもう絶対に何を出してきたって iPhone の真似じゃないですか。
ウォークマンの時もそんな感覚ありましたよね。うん、
だから、あ、俺なんか iPhone じゃないものを持ってるっていう、なんとなく負けた感っていうか、
高いお金出して。買ったんだよっていうことをこう言葉を重ねて他人に言いたくなってしまうわけですね。そうそうそう。
だから本当に、もしドコモが iPhone 脱出するんやったらね、多分僕はすぐ買い替えると思いますね、そういう意味では。
でもそうすると、まさにドコモが言ってるように、国内の携帯メーカーが全滅、総倒れですね。
うん、うん、なると思う。だって、そう、みんな欲しいのは iPhone じゃない
ですか。そう、そうですね。
結局は。
でも困ったことに、じゃあ iPhone じゃなかったら何にするかっていうと、そこでまた国内のメーカー出てこないですね。ギャラクシーになっちゃうんですよね。
でも、僕はギャラクシー買った理由は、
ええ、
なぜかというと、やっぱりソニーやったからなんですよ。
エクスペリアじゃなくて
ソニーエレクソンなんです。うん、あ、エクスペリア買った理由。
はいはいはい、
ソニーエレクソンやから買ったんですよ、ええ。やっぱり韓国メーカーのやつは買いたくなかったんですよ。
はいはい。
それはちょっと分かった。
分かります分かります。で、実際その、じゃあその国内メーカーに国内メーカーのものを買おうと思って行った時に、
うん、
中でもう気を吐いてるのはソニーエリの製品だっていうのはこれ事実ですからね。
事実ですよね。もう確かにイヤホンはめて YouTube 見てるだけでも音が全然いいですからね。
あ、やっぱりでも音にこだわるんですね。その視点っていうのは常にあるんですね、テクゾーさんの場合。
ありますね。ああ、それはやっぱり音がやっぱり画像よりもどっちかと音の方。
イヤホンなんかもある程度いいものに買い替えたりしてます？
あ、してますね。まあ、ソニーも絶対、イヤホンも絶対ソニー製で買ってますし。そんな別にむちゃくちゃこだわってるわけじゃないですよ。その何万もするようなもん買うつもり
は。MP3 にして聞いてるっていうんだからそこはわかりますよ。
うん、もう全然そんなこだわってはないんですが、ただ、どうせ聞くんやったら、その中でもいいものっていうことだ。はい、
そうですね。
なんとなくね、好みの音があるんですよ。その、低音がちょっとくぐもったような音じゃなくて、やっぱりスカーンと抜けてるような音っていう、クリアな音っていう。まあ、印象かもしれないですけど、
はい。
iPod ってちょっとくぐもった音のように聞こえるんですよ。
うん。はいはい。
抜けが悪いってい
う。iPod は音の評価はちっとも良くないですよね。
良くないですよね。
本体も良くないし、付属してくるイヤホンなんかひどいもんだよっていうのが、もう確率は評価ですよね。
やっぱりね、だからこそラジオ専用機ですよね。うん、ポッドキャストとラジオ専用機
として。それで十分だっていう割り切りのもとで作られたから、そこを攻めるのは多分他と違いではあるんですよね。
う
ん、
だから、高い iPod を買おうとは思わないんですよ。もうシャッフル。で十分なんですよ。
あの小ささってやっぱ他になかったですもんね。それはこれまでなかった商品で画期的ですよね。
う
ん、
そうですね。まあちょっとね、僕第何世代初期のやつをずっと使ってたのをちょっとなくしてしまったんで最近買い替えたんですよ。はい、
あ、びっくりしました。
余計な機能がついてて、余計な機能ついてて腹立つんですけどね。
どんな機能がついたんですか？
読み上げ機能がついてる。
ああ、そっかそっかそっか。最初は本当に早送り巻き戻し再生ストップぐらいしかなかったですもんね。
でもその代わりね、もう自分で好きに入れたりとか順番入れ替えたりとか全部できたんですよ。今なんかリストとなんかリンクするとか言うて、でポッドキャストはなんかまた違うところに入ってとか、使いにくいなとか思って。
待ってください。初代のシャッフルっていうのは、あれシャッフル再生以外もできたんですか？
うん、シャッフル再生以外、うん、ずっと順番に聞くのとシャッフル機能と2つだけですよ。
ああ、そうなんだ。僕今までシャッフル再生しかできないんだと勘違いをして避けてたんですけども、初代のシャッフルでよかったのか。
ええ、全然十分でした。
いや、欲しいなと思ってたんですけども、でもあれですね、今のやつはそんなにそれって使いやすくなったんですか、読み上げ機能？
いや、
置き場所は変
わった、まず読み上げ機能なんかいらないしね。
ええ、
だって音楽入れてないからこっちは。
はいはいはいはい。
読み上げてもらわなくてもいいわけですし。
まあね、音楽だって頭出したら分かる話ですしね。
そうそうそうそう。で、リストとリンクさせるのがで、なんかこう、すごく管理が邪魔くさくなったんですよ、それによって。
はいはい。
今まではもう新しいやつを上書き、上乗せ、もう前いらんやつを全 消去して、その減ったところに新しいやつを追加して、前のやつは残したままとか、
うんうんうん、
そういう形で使ってたのが、今ちょっとリストから触らなあかんみたいですよね。
メモリスティックに、その機体、ネットラジオとかのデータを入れて、それだけ再生できるみたいな使い勝手だったのが、これの iPod みたいな操作になっちゃったんですね、概念、考え方
が。めんどくさいことしなあかん。そうそうそう。だから、まあ、僕が使いこなせてないのかもしれないです。
いや、それは多分。
そんなことないよって、
うん。そういう使い方を想定してないんでしょうね。僕も同じような使い方をしたいんで、それだったらめんどくさいから、じゃあ今使ってるやつでいいやって、やっぱなっちゃいますよ。
そうでしょ。だからなんかね、まあ、どういうのかな。まあ、それはそれでね、値段安くなって2ギガになってるんやから、容器入るようになったんですけど、なんかね、前の方が使いやすかったなっていう、うん。
やっぱりそのシャッフル、iPod シャッフルっていうものにしても、その同じコンセプトでずっとはできなかったのかっていう、
あ
ちょっとした寂しさを感じますね。
そういうことですよ、そういうことですよ。もう本当にね、シンプルなやつにしてね、それでシャッフルやって言ってくれればいいだけのことをやるんです
よ、ね。また容量増やすぐらいしかやることありませんよっていう、その最初のクラシックみたいな展開ができなかったんですね。
ああ、ほんまですよね。まあ、ね、形もちっちゃなってんねんし、小さくなって容量増えましたよっていうだけで十分やったと思うんですよね。
そうですよね。
いや、わかりません。これ聞いてはる方で、いや、お前の使い方が間違ってるって言われたら、それまでやけど。
うん、まあ、音楽を入れたらやっぱりそういう機能は欲しいんでしょうけれども、でも一方でやっぱりそういう使い方、まあ、そうじゃない使い方をしてた人もいるし、そういう使い方をもうさせてほしいですよ。
ね、まさかラジオと落語しか入ってないって使い方は想定してないでしょ、アップル。
ほら、アメリカなんかだと、そのオーディオブックとか、音楽でないものを聞くっていう文化が日本よりもあるんだから、そういう人にとっては、あまり細かい管理っていうのはなくてもいい機能だと思うんですよね。
そうですよね。なんか、本当にシャッフルなんかは、そういった意味では、こういうポッドキャスト、とあポッドキャストじゃないわ、こういう音楽を聴く初めてのね、入門期みたいな位置づけでね、
はいはい、
シンプルに iTunes が使えてっていう練習期的な位置づけでもあった方がいいような気がするんですけどね。
その方がね、商品の性格もはっきり分かれますしね、う
ん、これね、いきなり中学生が買って、お父さんのパソコンで iTunes 落として、音楽入れて聴けるようになるまでのハードルはかなり高いですよ。
ちょっと教える方もしかも面倒だなって思っちゃうから、うん、二重に辛いとこありますね、
うん、これ仮にお兄ちゃんとお姉ちゃんがいててね、持ってる人がおって使えるんやったら分かるんよ、
あお父さんも使ってないっていう前提だと、
あいやいやいや、そうそうそう、お父さんお母さんで子供に初めて与えるっての
は、はいはいはい、
誰に教えんねんって話でしょ。ほんで親戚のお兄ちゃんとこのパソコンで言うて繋いでやって、ああ分かった言うて今度自分とこのパソコン繋いだらデータ全部消える、
同期しちゃったらアウトですもんね。そうですね、
アウトでしょ。一生懸命親戚のお兄ちゃんがもうじゃあ入れてあげたで言うてくれても、ね、次自分の家でやろうと思ったら全部消えちゃう。これ不親切ですよね、考えれば。
そこは悪い意味でのアップルらしさですね、
うん、でテレビで見てても一切パソコンがないと音楽が入れませんっていう CM やってないですからね、
はいはいはいはい、
これ僕の息子の友達が初めて iPod 買った時うちの息子に言ったらしいんですよ、はい、本当に、パソコンいんのって言ったってい
う。かわいそう。うん、でもそこ巧みに、ね、言ってないですもんね。
言ってないでしょ。これでも僕息子から聞いた時ね、息子中学生の時にそういう友達が言うとってんって言い、はいはい、聞いた時ちょっと衝撃でした。
あ
確かに一言も言うてへんわ、
う
ん、
一方でその僕ら結構パソコンを使う生活をしてると周りの人はパソコンを持ってないっていう発想がなくなってる部分っていうのもあるような
気がするんですよね。
やっぱそのもう 30ぐらいにもなる男性で、うん、パソコンないっていう生活がちょっと思い浮かばなかった最近はそのタブレットとかスマホがあるからなくても大丈夫になったなっていうのもあるんですけども、
うんうん、
だからなんだろうその使いやすさ、
そこまで落ちてありますよ。
まだ結構あるんですかね。
ありますあります。
あっても98だったりとかしちゃうんですかね。MSX まで
延期だよとか。いや98というかパソコンというものがなくても生活できてある人って別にパソコン持ってないでしょ。
でもちょっと羨ましい気もしますけどね。パソコンなしでできる生活っていうのは楽ちんそうだなって。
でもパソコンがないとやっぱりできないことも増えてきてますよね。確かに
一方でほらそれがじゃあできないからいいやっていう風に投げちゃっていいことなんじゃないのって言われた時に、
うん、
そのパソコンにリソースを割いてる部分を別の何かに使えるっていうことへの羨ましさっていうものも感じたりするんですよね、
う
ん、
そうですね。
こんなものなければいかに豊かな生活が送れるだろうかっていうような。
僕はね、それは、うん、僕はそれは思わないですね。僕はもう今あるものっていうのはやっぱり何でも享受したい方ですから、ないっていうの、あるものはちゃんと、本当は使いこなしたいですよ。
でも例えば、
使いこなさないだけで
携帯をその持たなくても許されるような、もうちょっと風潮があったとしたら、うん、じゃあ携帯なんか持たない方がいいんじゃないかって思ったりはしませんか？
あ、 それはね、僕はあの営業っていう仕事をやってるもんですから、しかもあのエンドユーザーの方とあの直接電話でかかってきたりするわけですよ、営業やって、
あ、じゃあないことには、
ね、いや、だからこそ、はい、携帯電話はない生活をしたいんですよ。
ああ、そうか、常にかか
ってくる、常に電源入れとか
で、うん、
休みの日であっても何であっても、それはね、こう例えば映画今から始まりますよって時に、はいはいはい、携帯が鳴って、知らん番号が入ってったとしますやん、もう映画見てられないですよ。
ああ、そうですね。気になりますよね。
気になるし。
じゃあ、まあ、その映画を見てると、たまにその携帯片手に出ていく人とかいて、あの人が一体何をしてるんだって思ったりしますけども、テクゾーさんみたいな人であるわけですね。
ありのね、うわーって、うわーって言いながら外出てるんですよね。心の中で。
そうか、切れない人っていうのもいるんですね。
いっぱいある。だから僕はもう、最初に持たされたのが、いわゆるあの首輪として携帯持たされたんだ。
はいはい。遊んでないか。
もうこれでお前はもう逃げられへんぞと。だから、本当に携帯を、こうもう、あれですわ、持たない生活のは、もう多分サラリーマン辞めたら、しばらくは携帯持たないようにするとかですよ。それぐらい憧れてます。
いやもう僕もその営業的な部分では、電話出ないと怒られる立場ではあるので。
はい。わかるでしょ？
わかります、わかります、うん。で、それよりも、テクノさんは厳しいのかっていうのを思うと、その窮屈さも想像がきますね。うん、
これがでもね、不思議なものでね、はい、だから言うて、携帯電話を、切れない生活をずっとしてる。今も当然会社の携帯って電源入れっぱなしなわけですよ。
はい。
で、これかかってきたらやっぱ出るわけですよね。はいはい。どんなシチュエーションであって。
で、
これね、逆に切ってもええよってなって。やっぱ切れないんですよね。
もう、それがあるのが当たり前。
うん、もうなんかね、切るのが怖くなってくる、逆に。で、はい、携帯電話持ってる方が安心できるんですよ。
頭に忘れてたりした時に、すごい不安感に襲われたりっていう例は聞きますけども。
うん、だから携帯を忘れて、例えば家を出たりするじゃないですか。ものすごい不安になるんですよ。
うん、ありますね。
電話入ってへんやろか
と。はいはいはい。
かかってくるの嫌なんやけど、うん、持って出なければ不安っていう、ね。これに多分、これ、新しい現代病じゃない
そうですね。
なんか名前がついてるんじゃないかと思う。
雑に言えば、まあ、依存症なんでしょうけども。うん、でも、なんかもうちょっといい言葉がありますよね。なんですよね。その、すごいアンビバレンツな状況ですよね。
そうそう。そう、ありがとうございます。分かってくれて、伝えない説明で。このアンビバレンツさっていうのが、ものすごく自分でも不思議なんですけどね。持つのが嫌なくせに持ってないと不安。だから、一番ね、開放感があるのだから、社内旅行で海外旅行行くんですよ。
あ、はいはい。今でも、海外でも普通に電話かかってきちゃいますよ。
そう。この間ね、もうそれがね、この間が韓国旅行やったんですよ、社内旅行、去年、はい。そしたらもうね、はい、携帯が繋がるんですよ、これが。本当にね、ソウルの街並みでね、後輩、仕事の電話してましたからね。
はいはいはい。
お客さんからかかってきて。
でも、海外の場合は、一つだけ逃げ文句があって、うん、かけた方も、受けた方も料金が発生するわけで、あ、そうか、受ける方と関係ないのか。
うん、そうそうそう。
あ、そうかそうかそうか、ね。逃げ道なしですね。
うん、そうなんですよ。だからかかってきて、これ、笑い話じゃなく、本当に後輩が言ってたんですけど、
はい、
すみません、ちょっと、まあ、ちょっとトラブルがあったんですよ、現場で、ね。はい、で、まあ、通常であれば現場にポンと、行くじゃないですか。でも、行けないですから、お客さんに、すみません、ちょっと私、今、遠いところにいてまして、現場に行けないもんですから、で、多分どこに行ってんのって聞かれたんでしょうね。はい、聞かれたんだと思うんですよ。で、後輩が、いや、ちょっと海の向こうでって言ってました。
何や、四国かって。
いや、一瞬なんか、韓国って言うと遊んでるように思われたくなかったんですよね、
ああ、はいはいはい。
で、言葉が、なんか、ぐるっと一周して、海の向こうっていう言葉を言っちゃったんですよ。僕らは笑ってましたけどね、はい、周りで。本人いたって真面目に言ってましたけど。
うん、そうですね。うっかり言うと、もう全部説明しなきゃいけなくなっちゃう。
そうそうそう。で、お土産を買うていかなかった
しね。はいはいはい。ああ、それ気ぃ使うな。
いろいろあるんですよ。まあ、営業の人はみんなそう、大なり小なりいろいろあると思うんですけど。
確か韓国のより一袋だけに行かないでしょうしね。
行かないでしょ。ましてや、それがちょっと怒ってはって電話かかってきてたら、今すんません、韓国って言えないですよ。
海外出張中でしてっていうのもちょっとどうかって言いますしね。
うん、そうそうそう。まあ、研修って言って言いますけどね。ちょっとすいません、研修で、泊まり込みの研修でって言ったりはしますけど。
まあ、安い SF 的発想すると、その、携帯っていうものが今、自分とは別の物体としてありますけども、これが、はいはい、まあ、内蔵されてしまうっていう、携帯機能対人間っていうものがおそらく、出てくるだろうなというふうに思ったりするわけじゃないですか。で、そうなってしまうと、今その携帯、別のものだからカットオフできるけども、
うん、
それがもう完全に自分と一体のものになった時っていうのはよっぽど社会が変わるでしょうね、うん、
そうでしょうね。だから本当に絶えずなんていうのかな、ネットとつながってることが快適なのかどうかってことでしょうね、きっと。
ネットからその切り離される権利なんていう、そういう新しい権利が生まれたりするような気
持ち、生まれてくるような気しますね、本当に。うん、 だから、こう、まあ、携帯、そう、スマホに変えたためにちょっと LINE たるものをやってみようと思って、
はいはい。
ちょっと LINE というものを、まあ、試しにちょっとずつやってるんですけど、これある意味すごいですね。息子なんて携帯買った瞬、あのスマホに変えた瞬間から、息子も一緒にスマホに変えたんですけどね。
はいはい。
家族全員一斉にスマホに変えたんですけど、
えー、
息子なんかもいきなり LINE 入れた瞬間、
はい、
一日中ですよ。
あ、
ポンポンポンポンポンポンポンってなりっぱなしですよ。
はいはい。あの複数のその友人関係のレイヤーが全部
そうです。
作動しちゃうわけですよね。
そう。もう、とも、ありとあらゆる友達に LINE 始めたし、こう、送っとるわけですよ。
なんか、ノエノエになりそう。
いや、でもね、それが、だから、僕らから知れば、そんなにそれ、面白いかって思うんやけど、
はいはい。
今のやっぱ若い子ってそういうのが、ね、繋がってるという、手軽に、あの、繋がれるっていうのは、すごくやっぱ楽しいでしょうね。
あの、ツイッターっていうのもちょっとそれに近い面白さがあるかなというふうに思うんですけど、うんうん、ある程度、あの、フォローしてる人数が多くなると、どんどんどんどん、リプライじゃないか、そのツイートが出てきて、
はいはい、
で、それに、あの、こう自分が食いつけるものが、こう出てくるのをこうずっと待ってるような、うん、その、ちょっと時間が空いた時なんかに似てると、そういうモードに入ったりするんですけども、
うん、
その、こう押したら反応があるっていう、そういう、なんていうかな、その反応をこう常に楽しみ続けるっていう、なんだろうな、あの、プチプチを楽しんでるみたいな、うん、そういう感覚もちょっと近いのかなって、うんうん、無意識に、うん、
分かる
やってる作業の延長線上にあるような気もしますね。
あと、やっぱりその、自分の何かつぶやきのとか、自分の感想に対して、ね、全然予想もしてないところから反応が来たり、それを全然しない人がリツイートしてくれたり、いうのがあるじゃないですか。だから、もうちょっとね、ツイッターの方がね、外に向いてるような気がするんですよね。
LINE は全部知ってる人
知ってる人なん
だ。話題に。
うん。ただ、この、あの手軽さに、みんな、行ってしまえば、あ、それはミクシー衰退するわなと思います。
やりとり、なんか予定を合わせるのなんかミクシーめんどくさくて使ってらんないですよね、LINE やってれば。
そうそうそう。だからミクシーが、だから唯一ね、コミュニティでね、
ええ、
あの、情報のやりとりとかができてたのが、LINE でコミュニティを作ってしまえば、もうそれでこと足りるわけですからね。
ですね。
だからもう、それはね、メディアってこうやってどんどんどんどん手軽な方に、手軽で使いやすい方に移り変わっていくんやなと思いながら。
さっきあの、パソコンを持ってない人っていうのがいて、一定数いて、はい、あ、そんな生活もあり得るんだって驚く話をしましたけども、うん、今そのスマートになってない人がそういう存在、はい、同じような存在感になってますね。
そうそうそう、そうですね。だから僕も。
やってるって言って、いや、まだスマートじゃないんだよっていうふうに言われると、あ、そうかっていう。
僕も全然そんなん買い替える気なんかなかったんですよ。もう全然携帯はガラケーでよかったんですけど。
支払い増えますしね。
うん。でも、まあ、いろいろ事情があって、家族全員で買えた方が安いという話だったんで、それやったら、フルなってるし買えてもね、みんな買えただけなんで、その日の朝までスマホ買おうなんて思ってなかったんですよ。まあ、でもいざね、やってみると、いろいろと、今は新しい高い高い高いおもちゃを買っても子供みたいに、いろいろいじってますけど、
ね。まあ、でも遊びがいはありますよね。
確かに
いろいろできすぎて困るという、まあ、バッテリーがもうちょっと持たないと制約になって帰っていいのにななんていうふうに思うぐらい遊ぶ気だったら遊びます
よ。遊びますよね。まあでも、高いですね。はい、高いもんやなと思いますね、確かに。
月々の支払いの
話で
さ、本体の。
本体がね、そんな高いものをポケットに入れて浴びてるかと思ってドキドキしますね。
ああ、ね、あの、本体の単価を考えると扱いが雑なものの代表格ですよね。
うん、そうですよ。ミニ見つけてるもので一番高いです。普
段。ああ、そうですね。間違いないですね。他のもの全部合わせてもそんな万とかしないですからね。はい。というわけで、本日、お届けしてきましたのは、ヒロシと、
テクゾーです。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。